東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ こっちゃんの Going My Way。 この番組は DJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさん、こんにちは、こんばんは、おはようございますかもしれません。 DJ こっちゃんです。あー、言えたね。概要、これはですね、多分番組の最後の、ほんと最後かな、エンディングトークの後とかに収録されているかもしれないんですが、めちゃめちゃ概要欄を噛みまして詳細は番組を最後まで聞いてくれたリスナーさんしか堪能することができないんですけれど、よかったらこっちゃんの華麗なる間違えっぷりというか噛みっぷりをですね、お楽しみいただければと思います。いや、今回はちょっと噛んだことに対してしれっと数秒置いて同じ言葉をね言い直せば、局長がやり直してくれるっていうか、なかったことにしてくれるパターンもあるんですが、もうそれが融通効かないぐらい の滑りようだったらしくて
なんだ雑魚か、
何これ怖い。いや、雑魚とは言われたくない結構はっきり雑魚って言われましたね。傷つくんでやめてください。はい、まあそんなね、一回噛んでしまいましたが気を取り直して、元気のある楽しい番組を今日もね送っていきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組ページへのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ことね @radio365.net、 kotone @radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第83回目放送、オーバーザレイニーデー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら、視界文書が新たに発見されるマリオは視界に詳しいんですか？そんなことはないと思うんだけど、まあ視界文書が由来でとか、あとはなんだろうな、そこを元に、まあ、真似て作られたアニメだったりとかっていう作品は、まあ、ゲームもね含めてあるとは思っております。なんかエヴァンゲリオンも視界文書どうたらこうたらみたいな話は聞くんですが、私は今回このね、およそ2000年前に書かれた聖書の原型ともいえる視界文書が65年ぶりに発見されたということで紹介をさせていただきたいと思います。65年って人が一生生きてるうちに経験できるかできないか、いやよくわかんない、私がびっくりしてる原因をリスナーさんに届けますと、私がねこれから視界文書の説明をしようとしてるタイミングで、局長が自分のあの古いクレジットカードを真っ二つに切り刻んでます持ってくね、いいんですよ局長、喋りたかったら自分の番組持っていただいて喋っていいんですよね笑ったじゃないですよ。視界文書ね、切り刻んじゃいけない視界文書ですが、もうこちらはほぼほぼ切り刻まれてる状態のかけらを、まあ、65年ぶりに発見したっていうことなんですよね。あー、局長のクレジットカードがもう粉々ですよ、捨てましたね古いものらしいんですけど、はい、続きをいきます。リスナーさんは視界文書、視界文書について詳しい方いるかな？ちょっとだけ説明をさせていただきます。1946年から47年にかけて、現代のヨルダン川西側にある視界のほとりの洞窟群から ベドウィンの羊飼いの少年が偶然にも巻物を集めた壺を見つけましたという逸話が伝えられています。巻物は後に20世紀最大の考古学的発見とも言われるのですが、ベドウィンから宝物商、さらにはシリア正教会の大司教の手に渡り、数奇な運命をたどりました。文章は大部分が羊皮紙、羊の皮の紙と書きます漢字で羊皮紙、これは動物の皮を加工して作った文章を書くためのもので、紙とは書かれていますが紙ではないという、そういう植物的物体ではなく、動物の皮を加工して文字を書けるものです。まあ、この羊皮紙に書かれているもの、そして一部はパピルスという植物の一種に書かれているものになっています。どうしたの、なんか今日もね元気に局長が割り込んできてくれてますが、主にですねこの司会文書、ヘブライ語やアラム語で書かれていて、周辺の洞窟で見つかったものも含めて現時点で800点余り、その約200点が旧約聖書の写本にあたります。他約600点には聖書の語り直し、詩編、儀礼文書、知恵文書、魔術文書などが含まれています。司会文書はクムラン教団と呼ばれる彼らが書き写したと考えられ、紀元前140年頃からローマ帝国がエルサレムを陥落させる2年前の紀元前68年にかけてのものと推定されています、ということです。いやいや、イエルサレムだったりパピルスだったり叫びますね。はい、叫びたくなっちゃう気持ちはわかるんですが、こういったねもうなんていうんですか、古くてそして謎の多い司会文書のかけらがまた発見されたと、いいですよねこの古いもの、そして魔術とかって関わってくるともう中二病心躍るというか、もう非科学的なものそういうそっち派ですか。いやでもいいじゃないですか、人がこう書き残していったものが残るっていうのは、なんか現代だとペンで書いたものって本当に数年で何書いてたかわからないぐらい字が消えてしまったりだったりとかするのに、古くから使われてた液体、ペンの液っていうんですか、として使われてた墨だったりとかってずっと残ってたりするし、まあ、例えば日本とかだと筆でね墨で書かれた巻物ってすごい残ってるじゃないですか。そういうその後々に残る文化というかシステムっていうのは古い時代のものとして私はなんか尊重すべきというか、うん、え村長違うよどうしたこうやってね真面目に話してくるとちゃちゃを入れてくる局長がいますけども、だからまあ今後はそのパソコンの中のデータをどれだけずっとバックアップしていけるかとか紡いでいけるかということにはなってくると思うんですけれど、私はこのなんかアナログチックなものが残ってるっていうのは心躍る派ですね。うん、歴史も大好きだし。そしてですねこの歴史的な発見があったのは中東の視界のほとりに広がるユダヤ砂漠で、調査団はロープをつけて崖を降りなければたどり着けない横穴、通称恐怖の洞窟で発掘を続けてきました。かっこいいですね、恐怖の洞窟、もうこのネーミングセンス。視界というね死の海って書く場所の西側にある、もう頑張って頑張って頑張らなきゃ到達できない恐怖の洞窟っていう場所、もこの地名だけでも心躍ります。私は、ね、そういうの大好き。なんなら私も体力があって知識があっていろんな言語喋れるんだったら行きたいぐらいですね。うん、いやいやいやいや、それはあの海外のドラマね、変なこと言うと笑ってくれるやつね、私あのシステムは大好きなんですけど、あの今日は海外ドラマの話をしてるわけじゃないので、ね、いえ、なんだっけ今日すごいからね圧がね。イスラエル考古学長によりますと、発見されたものはおよそ2000年前に書かれた巻物の断片20個ほど、これがね65年ぶりに再三言ってますが発見されました。 でこのほかおよそ1万年前に作られた世界最古とみられる網かごや自然にミイラ化した6000年前の子供の遺体も発見されたんだということです。この地域で発見された古代の文書は司会文書と呼ばれ、聖書の原型を知る上で貴重な資料となっています。また多くの謎が残されているため世界的な関心を呼んできています。でずっと言ってる通り、何度かちょこちょこ司会文書見つかってきたけど65年ぶりの発見ですよという、もう私多分今後生きてる中で司会文書発見されないんじゃないかなっていうスパンの見つかり方ですので、これは嬉しいです。まだね、自然にミイラ化した子どもの遺体って、やっぱりその自然なものを取っている人って自然とこう土に帰れるっていうのは、こういう話を聞くといいなと思います。現代人って薬だったり、薬じゃなくてもこう化合物が多い食べ物っていうのをずっと取り続けてるので、燃やさない限り自然に土には帰れないっていう話を聞くんですよね。だからそれは悲しいなっていう、やっぱり古いものもいいじゃないですか皆さん、ね、新しいものだけじゃなくて、これまでにあった文化とか、これまであった、システムっていうのも見直してみるとね、いいかもしれないななんて思いました。以上、司会文書が新たに発見されるでした。以上、こっちゃニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
What do you like? このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。それでは今回のテーマはこちら、筋トレって毎日していいの？いや、なんで笑うんですか。すごい健康にさ、気を使ったさ、話をしようとしてるのに笑わないでください。そしてですね、茶太郎さんからメッセージいただいておりますので紹介します。メッセージ、リ丸かっこ笑い。局長の真似しなくていいんですよ、茶太郎さん。あのビジネス心理使わないでねって散々言ったリを使ってきてくれました。みーね、みーは味方だよでしょ、みーは味方だよだからまだいいんですけど、り、き、き、
嫌いだよ、
いやひどいわどんないじめやねんそれやめてください。チャトロさんありがとうございました、メッセージ。ちゃんと番組は聞いていただいてるっていうことが、このり過去笑いにこう出ているのは嬉しかったですけれど、ビジネスシーンでは使わないでね、変に局長に影響されないでくださいっていうことだけお伝えします。で今回のテーマなんですけれど、まだまだね、在宅だったりとか外に出なかったりだとか、局長もね、おやつを食べちゃったりとかして体の体型が気になるってさっきも言ってたんですよ。
笑い
って言ってください、それはもう略語使わない、言ってたんですけど、本当にね、局長気にしてるらしいんですよ体型を。だからリスナーさんで何かこう仕事をしながらでも聞くストレッチとかあったら局長にね教えてあげてほしいです。私の番組メールでも全然構いません。それを次のね収録の時に伝えますんで。ただ私個人的に筋トレ結構好きなんですよ。すんごいもうジム行ってうわーってやるのではないんですが、ある程度この足の筋肉とか、あと腹筋つけるの結構好きで、割れたいなーっていう思いがあって、在宅中も夜寝る前には絶対、30分ぐらいかけてトレーニングをしてたりとかするんですが、ふとあれ筋トレ毎日やってもなんかお腹の筋育たないぞって思ったんですね。で本当に毎日筋トレをするのはいいのかどうかっていうことを調べてきましたが、結論から言ってしまうと、筋トレをする頻度は3日から1週間に1回がいいんだそうです。だから毎日やっちゃうといけないんですよね。その根拠について話していきたいと思うんですけれど、まず筋トレによって筋肉の筋が傷つけられる、これが筋肉痛って言われるものになってますよね。で私も今日もね、太ももがちょっ ちょいちょい言いたいんですよ。これはホームローラーっていう、わかりますかね、筒状のちょっとボコボコした筒を足とかに乗せてゴロゴロって転がしたりだったりとか、そのローラーに足を乗せて自分の体重でゴロゴロ転がすことによって脂肪を柔らかくするとかっていうのもあるんですけど、それをやった手前、筋肉痛プラスなんかフォームローラーの痛みで太ももがめっちゃ痛いんですが、なんかね、その筋肉痛を引き起こさなくてもとりあえず筋肉を傷つけるっていう行為をすることが、まあ、筋トレになってます。で、筋肉痛はその筋が負傷したよっていう一つの目安になるんですが、まあ、必ずしも筋肉痛を引き起こさなきゃ筋トレじゃないよっていうわけじゃないらしいので、程よくリスナーさんもしこれから筋トレ始めようかなって思う人いたら、絶対筋肉痛になるまで頑張らなくて大丈夫です。やっぱりガチガチにこうどれだけすごいトレーニングをするんだっていう風に決めてしまうと気分も乗らなくなってくると思うので、そこは緩めでいいと思います。そして筋トレの向上のポイントは食事と休憩、睡眠の時間をしっかりとることなのそうです。あら、まあちょっと忘れてるねこれね筋トレ後の食事と休憩に関する時間のことを筋肉の超回復と言います。
超回復
なんかすごいムキムキな男の人が出てくる漫画に出てきそうなセリフですけどね超回復して相手を倒すためのパワーを得るぞみたいなことなんですが、まあ、筋肉もそんな感じです、具体的には筋トレの後24時間から48時間程度、まあ、何もせず休む、筋トレせずに休むよっていう時間になるんだそうです。で、この時間に修復、筋肉が自分でお前おい筋トレして俺の体の筋傷つけやがったなっていうのを頑張ってこう前の体よりも強くしようと直していってくれるんですって。で、この直す、前の体よりも強い体になるっていう行為をさせてあげると以前よりもすっきりとした筋肉のついた体になっていく。だからもう傷つけ続ける、毎日に私みたいに筋トレし続けてると、まあ、ただただ傷つけるだけで修復の時間を与えられてないので、結局そのなんていうんですか、体型が変わらないっていうことにつながってくるっていう、
もう傷つける必要はないんだ、
ね、誰のセリフですかそれ。かえ誰、シンジ君
オリジナル
そっかそっか、なんかシンジ君とかアムロレイとかが言ってそうかなと思ったんですけど、あの人たちはただのあれですか、あの戦闘狂乱ですか実はね、口では言っといてめちゃめちゃ殺すやんみたいなところはあるんですが、皆さんエヴァ見ました？私まだ見てないです。見ようかなって思うんだけど、エヴァってめちゃめちゃ話それるけどさ、痛いじゃん見てて、こうえなんでその自分の本当に筋肉痛じゃないですけど、その筋肉だったりとか体とその ロボの腕傷つけられたら腕痛いとかみたいにシンクロしてんのみたいな、そこが大事なポイントなのは分かってるけど、いやあんな苦しんでしませることなくないって思いますね。え、見たら負け組、いやそんな否定しなくてもいいじゃないですか。うちのお父さんはなんかすぐ見に行ってましたよということでね、筋トレの話をさせていただきましたが、まあ、実は躍起になって運動することよりも休むことが大事っていうねことらしいです。ただ私もちょっと休むと休み癖がついてしまうっていうのが怖いので、毎日本当はやりたいんですけれど、まあ、やらない分ゆるいストレッチだったりとか体のこう本当にね、筋とか節々を伸ばすためのストレッチとかを取り入れながら、なんとなく体を動かすことは忘れずにいこうと思います。本当にね、本当に私飽き性だから続けないとダメなのよ。意地でもめんどくさって思っても続けないとねでもそういう方いません？この気持ちわかる方いません？リスナーさんで、わかんないの、どんなパーフェクト人間なのよ、羨ましいな。はい、ということで筋トレって毎日していいの？のお話でした。 以上 What do you like のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ こっちゃんの Going My Way エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、こっちゃんニュースでは、視界文書が新たに発見される。What do you like では、筋トレって毎日していいの?というお話をさせていただきました。さあ、本日も一日ありがとうございます。今日は局長のなんていうんですか、 SE、 自前 SE がすごかったですねだから本当に喋りたいなら喋っていいんですよ。局長喋らないの、こういう時だけ喋らないの。でも生放送やってるんでしたっけ、やるんでしたっけ。バレてるよ。同じレディオ365DJ のねウーピーさんがね情報くれまして、局長喋んなよ日曜日って言ってました。局長大好きリスナーの皆さんはね嬉しいかと思いますが、局長も無理せず、長い長い1時間ですから、いくら曲挟むって言ってもなんかね、私もさやっぱりさっきも言ったけど在宅が増えて声を張る機会っていうのが少なくなって、週に本当に1回とか数回しか声をこう大きく出さなきゃいけないっていう環境になると、出した後の次の日ちょっと疲れるもんね喉が、うん、おばあちゃんかじゃない、おばあちゃんいや老化じゃないと思いますよ。やっぱりそのさっきの筋トレじゃないですけど、継続的な日々がないと衰えますよ、うん、ダメって思いました。やっぱ声は出し続けましょうとね、私の中ではね再確認したところではありますが、リスナーさんにはね今後も私の声お話を届けていけたらと思っておりますよ。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第83回目放送 Over the Rainy Day、 これにて終了です。ここまでのお相手はジェルネイルが毎日できる環境になってとってもハッピーな DJ こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今回のNG
Going my way。 この番組は DJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。
クラスアウト。
はい、これなんか最後の方残りそうやばいね、すごい噛んだね、もう修正のしようもない髪型したね。はい、あ、そうなんですか。皆さんこう帯締めてるんでしょうね、新しいスタジオになってね、率先して NG 取っていくっていうね、体張ってますよ。はい、すいません。はい、
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。